西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。8月の西宮徹底解剖は祝日本遺産認定下り酒が生んだ名城地と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館さん、それから白鹿記念酒造博物館さん、そして辰馬考古資料館さんのそれぞれの専門家の方に入れ替わり立ち替わり来ていただいて、いろいろお話を伺っております。さあ、3週目の今日は酒造りがつなぐ文人美術品地域文化と題して、ゲストティーチャーには辰馬考古資料館の学芸員でいらっしゃいます青木正幸先生にお越しいただいています。青木先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして西宮市立郷土資料館の氷谷和子館長にはまた引き続き、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、じゃあもう本当に毎週なんか振り返ってるみたいですけど、はい、今週から初めて聞いたっていう方は日本遺産って思われてるかと思うので、またまたおさらいを氷谷先生、はい、お願いします。はい、
日本遺産、ジャパンヘリテージっていうふうに言うんですけれども、うんうん、文化庁が行っている事業でして、地域に点在しているさまざまな文化財を一括りにして、パッケージングして、はい、それにですねストーリーをつけて、うん、そしてそれを、地域の活性化、ブランディングして地域の活性化に生かしていきましょうと、はい、それを支援していく事業ということで、うん、ご紹介させていただいているものです。
なるほど。まあ、地域の方にもね再確認っていうかね、また注目していただきたいですけれども、この日本遺産ということですから、まあ、本来でしたらねオリンピックが今年はあったということ で、たくさん外国からいらっしゃる皆様にもいろんなその日本の良さを紹介したいという思いも込められているわけですものね。
まさにそうなんです。それは少し残念なんですけれども、まあ、この日本遺産というものも何も外国人の方だけではなくて、はい、自分たちのお住まいの地域を見つめ直すいいきっかけになればいいなというふうに考えています。
そうですよ、身近にこんな素晴らしいものがあったんだということをね、本当にたくさんの皆さんに知っていただきたいなと思います。というわけで、今日登場していただきますゲストティーチャー、青木先生はですね辰馬考古資料館の学芸員でいらっしゃいまして、この番組にも初登場でいらっしゃいますよね。
そうですね、初めて、はい、
じゃあその辰馬考古資料館をちょっとご紹介いただけますか。
あ、はい、先週辰馬喜十郎南辰馬家の話が出ていたようですけれども、はい、まあ、南があれば北があるということで、辰馬家、本家は白鹿さんになるんですけれども、そちらの分家になります北辰馬と俗に呼ばれている辰馬家、はい、お酒でいうと白鷹になるわけですけれども、その初代、辰馬越宗が、収集した富岡鉄斎という、画家さんの、作品、またそのお孫さんにあたる3代辰馬越蔵が、生前収集していました考古資料、その2本立て、それらを、展示する施設として1976年に法人が設立されまして、その2年後に現在宿川の、西沿いに建っておりますけれども、建物ができて、40年ほど博物館として公開展示を行っていることになります、
はい、うん、ということで、今日はそんなものもいろいろとご紹介いただけるのかなとちょっと楽しみにしてるんですけれども、今回その西宮市の中では13箇所選ばれましたこの文化財なんですけれども、はい、その中でいろいろと関係のあるものといえば、青木先生何でしょうか。
当館と直接関係する、ものについてはこちらの収蔵品になるわけですけれども、うん、はい、それと関連して、西宮神社に掛けられている瑞鳳橋、うん、あるいは、馬、銅像ですね、馬の像などが北辰馬家と 関連するという資産については挙げられるのかなというふうに考えています。
まあ、本当に素晴らしいコレクターでいらっしゃいまして、いろんなものを集めてらしたわけですけれども、それが単にその集めるっていうだけじゃなくて、そのバックグラウンドにあるストーリーズですよね。それこそ人とのつながりだったりとか、その時代を表すみたいなことがいっぱいストーリーとしてあるというのが、まあ、今回ね選ばれた一つの基準かなとか思うんですけれども、橋出てきましたよね、
はい、
これ認定を取るのに大変だったっていう話、2週目だったかな、1週目だったか、ね、はい、していただきましたけれども、
はいはい、第1話の時に少しお話しさせていただいたと思うんですけども、ね、はい、うん、随宝橋と、まあ、嘉永橋っていう2つの橋がかかっているんですけども、はい、まあ、随宝橋の方は西宮神社の本殿の真正面のところに、うん、拝殿ですかね、ところにかかっている橋でして、
はい、
普段これ普段というか人が通る橋ではじゃないんです、うん、神様が通る橋というふうに私は聞いております。
なるほど、はい
はい、でそれをまあ建てられた作られたというのが、今青木さんの、おっしゃっている北辰馬家の方々というところになりますので、うん、詳しくは青木さんの方から教えていただければと思っています。
はい、これどんな橋なんですかね。
まあ、随宝橋、まあ、具体的に誰が建てて誰が設計してという細かい話になる、前にですね、ちょっと大きな流れとして、うん、なぜ北辰馬家が、辰馬考古資料館の人間が西宮神社にある橋の話をしていかなければいけないのかというところに立ち戻って少しお話ししますと、
はい、
西宮神社を一つ、そういった先人地域文化あるいは郷土史の研究をする人たちの集まりの場になっていたというところがあるんですね。で、現在は西宮文化協会というものがあると思うんですけれども、それの前身になる組織として、組織というか集まりとして西宮師団会というものがあります。
史跡の
歴史の史に断じる、断じるという会ですね、
はい、師団会、はい、
大正年間にはできていたようなんですけれども、まあ、主なメンバーとして西宮神社にいました吉井良昌さん、あるいは、その記録が郷土資料館の方に残っておりますけれども、はい、河野義雄さん、はい、他にも考古学者として知られている田沢金吾さん、そういう方々の中に辰馬越荘も入っていくわけですね、
はい、
越荘また辰馬越蔵もですね、
はい、
で、辰馬越蔵自身は大学で考古学を学んでいましたので、そういう師団会、うん、地元の集まりに当然参加しますので、そういう中で人とのつながりを得ていく、
うん、
まだ若いですから他の方々は割と年長ですので、そういったところで名前を売っていく、
うん、
人のつながりを得ていくと、
はい、
でそういう中で、後に集めていく考古資料、
はい、
それの、収集の手助けをしてくれるような人のつながりを得ていくわけですね。で一度この師団会、まあ、皆さんがそれぞれお忙しくなっていく過程で解散するんですけれども、昭和に入って再開します。その頃にはもう辰馬越蔵、こちら3代の方ですけれども、中心メンバーになって、むしろ周りを引っ張っていくような立場になっていきます、
は
あ、そういう中で、その師団会に参加していく方々が代表的な方として田岡浩一さん、
この方はどんな方なんですか。
井戸掘り、西宮のお酒に、はい、欠かせない宮水を掘る井戸の堀屋さん、まあ、井戸を掘る方だったというふうに伺っていますけれども、
はい、
むしろ本職というよりは、在野の郷土史家として西宮の石像美術、
はい、
まあ、西宮に限らず、関西阪神間を飛び越えて関西一円の石像美術について拓本を取り、うん、記録を取りという非常にエネルギッシュに活動された方、はいですね、そういう方とのつながりも、作っていくと。
へ
で、師団会自体は戦後、まあ、敗戦というのが一つ大きなきっかけになって、
うん、
歴史のことだけやっていてはダメだということで今の文化協会、もっと幅広い文化に触れる組織を作るということで、発展的に解消していく、
うん、
でその初代の会長を務めたのが辰馬越蔵ということになります。で こういうつながりを踏まえた上で、じゃあ西宮神社にこういう瑞宝橋、替え橋というのの橋が建てられていくということを捉えておく必要があるのかなと。
はあ、越宗さんが奉納なさったというか寄進なさった、
はい、
あの今あれ石橋ですよね。
はい、花崗岩でできている石橋と、はい、欄干の部分があ の、はい、銅でできているという形になると。
はあ、じゃあもともとがああいう形の橋、
そうです、いわゆる太鼓橋って言われるあの形ですね、
はい、でも人が渡るんじゃなくて神様がお渡りになるという橋。ああなるほどね。でもなんかそこをこういろいろと改修するときにはいろんな形でまたその材質、あの 石じゃなくて何ですか、木ですか、その欄干を作ったものがなんかまた別の用途で使われたりとかっていうようなこともあったらしいですね。
そうですね、うん、瑞宝橋について言えば明治40年に仮設されていますけれども、
はい、
改修は大正10年ということになります、うん、で、北辰馬家、辰馬家の、事情に即してお話ししますと、
はい、
明治40年仮設の段階ではもちろん初代の辰馬越宗が関わっていたということになるんですけれども、初代は大正9年に亡くなっていますので、うん、改修の際にじゃあ陣頭指揮を取ったのは誰かということになると、
はい、
今度は3代辰馬越宗になるわけですね、
うん、
一人の、事業というよりはもう北辰馬家
代々
の事業という形で、初代から3代に託された事業として、
うん、
進められてきていると。
はあ、
でその中でどういった人に設計を依頼するのか、実際の作業施工を誰に頼むのかということが、うん、先ほどお話ししたような士団会、文化協会で得られた人脈を使って行われているということが言えるのだということになります、う
ん、なるほどね。そしてあの神馬の像、これもやはり深い関わりが終わりなんですね。これも奉納なさったということですか。
はい、やはり同じように士団会、文化協会のつながりからどういう方に頼むのかという話が進められていきます。神馬については後藤貞之さん、東京美術学校で彫刻なり教えられていた方になりますけれども、有名どころでいきますと東京にあります南光像、楠木正成の像の馬、あるいは西郷隆盛像の犬、
はい、
あちらの動物の方を担当する動物、特に馬の彫刻で非常に名を馳せている方になります。その方に原型を依頼しています。でその原型の際に、原型制作の際に作った木像が、当館、まあ、白鷹、また白鷹さんの方にも、小さな木像が残されているですけれども、それを、鋳造し、今村久兵衛さんという方が鋳造していますけれども、それが今西宮神社の方に飾られているということになります。
なるほどね。まあ、でも歴史の、ね、流れの中で、まあ、戦争とかっていうのもありましたし、まあ、いろいろとそういうところを、ね、くぐり抜けて今もまた、ね、我々が見ることができるというのはすごいことだなと。やっぱり本当に日本遺産として、ね、残しておかなくてはいけないというか、ね、そういうのを感じますよね。
そうですね。じゃあこの、 さっきの神馬の像とはあの西宮歴史調査団でも石像物販で調査させていただいたことがありまして。
そうですよね、はい、西宮はすごいんですよね。本当にあのアマチュアの方がいろんな班に分かれ、古文書班とかね、いろんなあの班に分かれて皆さん調査をね、細かくなさってますし、
そういった方々たちも今のようなお話を聞いて改めてそういう目で、うん、あの石像物とかを見るとまた違った目で見ていただけるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね。なかなかそういったあの詳しいお話っていうのを、ね、聞くチャンスがないかなと思いますけれども、でもじゃあぜひぜひあの、ね、辰馬考古資料館にお出かけいただいて、あの青木先生を捕まえていろんなお話も聞いていただいたらいいのではないかなと思うんですが、さあその他にも素晴らしいものがいろいろと収蔵されているんですよね。
そうですね、はい、次からは当館の収蔵品の話になっていきますけれども、はい、やはり同じようにですね、辰馬越宗が、生前どんな人と 交流を深めていたのか、はい、ということとつながっていくんですね。まあ、収蔵品は越蔵だけでなくて祖父初代の越蔵との つながりもありますけれども、はい、代表的なつながりでいきますと富岡鉄斎さん、
はい、
それこそその瑞宝橋を作った頃からの付き合いになるそうですけれども、もともとですね来三木三郎さんという来家儒学の、はい、有名な学者さんですけれども、そのつながりを通して交友を得たというふうに聞いております、うん、
はい、
でちょっと風変わりなんですけれども、直接会って飲み交わすというような 友人関係ではなくて、それぞれにまあ越蔵で言えばお酒造りがメインですので西宮は離れない、
はい、
鉄斎さんは鉄斎さんで逆にあちこちを渡り歩くというようなところがあって、つながりの大半は書状手紙ですね。どちらもその達筆ですので、長い、文章を書くことが苦ではないということから、
はい、
当館の方にも240通ほどお互いの手紙が残っている。
240通、どれぐらいの期間でこれだけの書簡がやり取りされたんですかね。
でも年数としてはそんなに長くないんですね。小さい頃からの友人というわけではないので、
逆
に
めちゃ筆まめな方なんですか、は
い、
お二人とも
連絡を取っていると。でもちろんその四季折々にお酒を送ったりとか、西宮の産物、特産物なりを富岡家の方に送ってあげると。でそうするとお礼状と、それに対してちょっとした作品小物が添えられて送ってくると。そういう形でコレクションが作られていくという流れです。
なるほど、そうなんですか。
もちろん購入品もあるんですけれども、一点一点骨董屋さんで見つけて買うんではなくて、その日々のつながりの中で作品が増えていくっていうところが、当館の鉄斎作品の大きな特徴になるのかなと。
でもちょっとびっくりしますよね、まあ、今特にねあの新型コロナの影響で人と人とがなかなか会えないみたいなことで、もうねってやっぱり会わなきゃねとか思ってましたけど、会わなくてもそれだけの信頼関係で結ばれた、ね、そういうのがかつてあったっていうのを聞くと、これまたもうメールとかだけじゃなくて手紙書いたらやっぱ思いが伝わるのかななんて今ちょっと思ったりもしましたけれども、ね、素晴らしい交流ですよね。
まさしく今日のタイトルだなと思いながら見ていました。
本当ですよね。酒造りがつなぐんですよね。文人、美術品、地域文化、まさに本当ですね。はあ。じゃあその富岡鉄斎さんの、まあ、いろいろな折に触れてのその書状だったりとか、ちょっとした作品というのはかなりいつも見ていただけるように展示はなさってらっしゃるんですか。
そうですね、展示品の際には、極力その作品にちなんだ書状も出すようにしていますので、
はい、
じゃあいつ、逆に美術品なかなかないんですけれども、どの年、いつどの時期にどういった経緯で作ったのかというのが、はい、本人の記録として残ってる資料ってなかなかないですよね。それが手紙の方で裏付けられる作品が出ているというのが当館の売りになると。
じゃあその作品のバックグラウンドっていうのがちゃんと分かるようになっていると、
ね、はい、病気見舞いに送った作品であったり、あるいはお酒のお礼であったり、はい、それにちなんだ画題を選んでいる鉄斎さんのその際もありますので、
はい、
そういったところも含めて楽しんでいただけるのかなと思います。
鉄斎さんはお酒好きでらしたんでしょうね。じゃあきっと
そうですね、
楽しみにしてらしたんでしょうね、お酒送ってくださるのをね。そうなんですか。
毎年春に富岡鉄斎展というのを定期的に、
は
い
は
い、
こちら名前は考古資料館なものですから、
はい、
年中富岡鉄斎を展示しているわけにはいかないものですから、春、特に資料館のある場所は祝賀公園、桜の名所ですので、ね、
素晴らしいエリアです。
その時期にはやっぱり美術系の展示をしようということで、春に富岡鉄斎展、夏と秋は考古資料展、はい、
なるほど。ぜひ来年の春はね、桜と鉄斎をめでに行っていただきたいですね、
は
い、
そうですね。実は辰馬さんと郷土資料館と博士課さんって大体歩いていくと15分間ぐらいで場所があるので、ぜひですね、桜の季節、博士課さんの方では毎年桜コレクションをやってますので、はい、ぜひ桜の季節はこの3館を巡っていただければなと思って っています。
ぶらりと、
はい
ね、美術散歩みたいな感じですよね。その他にもたくさんの和紙料を集めてらっしゃるんですよね。
そうですね、初代はその富岡鉄斎、
はい、
まあ、ちょっとも話漏れましたけれども、特に、屏風ですね、安倍の仲間の名手望月図、円通大使御門院政図という屏風があるんですけれども、はい、うん、当館にある鉄斎作品の中では唯一の重要文化財作品で、こちらはですね、その手紙だけの交友だった富岡鉄斎がわざわざ辰馬家を訪ねて、
はい、
一月ほど辰馬家の方に滞在していたんですね。その間の2週間ほどで書き上げた作品ですから、逆に言うと重要文化財の中で、数少ない本当にメイドイン西宮という、うん、まあ、先ほど思いついた取ってつけたようなネーミングですけれども、できる、うん、その作品の作り始めから完成まで全て西宮辰馬家の方で、完成させた作品が、当館に所蔵されている。
これはいつ頃の年代になるんですか？
1914年。
あ、そうですか。いや、じゃあその西宮のね、特にあのその辰馬家の、ね、雰囲気にこう浸りながら書いてくださったというので、やっぱりなんか余計にね、ぜひ見ていただきたいです ね、 ですね、西宮市民の皆さんにもね。
なかなかそう言いながらなかなか、うん、対策で大きさも大きいので、
展示が大変なんですね、
はい、うん、何年かに一度展示をするというような形になるんですけれども、
今度はいつ頃見られますかね。
ちょっとまだ予定がないので、普段は考古資料の方を見ていただけたらと、はい、
じゃあぜひあの事前にね、公開が決まったら教えてくださいね。
そうですね、はい、その際にはなるべく大々的に宣伝をしたいと思います。
そうですね、まあ、本当にね、宝物ですものね、たくさんの皆さんに見ていただきたいと思いますが、でも本当にそれぞれのやっぱりあの、ね、美術館、あの博物館、それから、ね、資料館さんもそのいっぱい持ってらっしゃる収蔵品をいかにこう、ね、効率的にいろんな形で見てもらうかっていうのは、これ悩みの種かもしれませんね。
そうですね、はい、まあ、あの先ほどの美術品だけでも本当にたくさんのコレクションをお持ちですので、はい、うん、先ほど言ったあのいろんな機会を捉まえて、はい、あの辰馬考古資料館のような面を見ていただければなというふうに思います。
はい、他にどんなものがありますか？
3代、今度は辰馬越造が収集したものとしては考古資料があります。
はい、
代表的なものは銅鐸、弥生時代の青銅器、お祭りの鐘になるんですけれども、はい、こちら京都大学の梅原末治先生とのつながりの中で、
うん、はい、
購入の参考、まあ、指導を受けたり情報をもらったり、うん、数はもう50点を超えまして、はい、日本の中では東博に次ぐ、国内屈指の収蔵品を誇っております。
ね、コレクションですよね。
で、銅鏡についても数は、はい、銅鐸ほど多くはないんですけれども、先ほど話に出ました、富岡鉄斎さんの息子が富岡健三という中国教の研究者になったんですね。
はい、そうなんですか。で、
鉄斎と越造一代限りの付き合いではなくて、うん、その代々富岡家とのつながりが残っていますので、そういった方からの情報を得てコレクションを作っていく。同じように縄文土器、まあ、弥生時代の資料、
はい、
単に一点一点買い集めるというのではなくて、うん、そういった人のつながりをうまく生かして、またそういう縁を大事にして集めていった資料が当館の資料の中心になっています。
うん、なるほどね。まあ、こういったものは夏秋のその展覧会というか、
そうですね、はい、
で見ていただけると、はい。でも本当にあのたくさんの収蔵品をお持ちでいらっしゃいますから、全てを見ていただくのには何年もかかりますね。
そうですね、うん、で小さな資料館ですので、常設展というような形でその全てのジャンルから並べるとあまり面白みはないので、うん、もう季節ごとテーマを決めて展示品をそのジャンルから並べるというような形をしていますので、
はい、
まあ、一度来て終わりではなくて何度でも来ていただけたらというふうに思います。う
ん、いいですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
へえ、そうなんや。
西宮の北辰馬家 に、一月ほど滞在して安倍の仲間の名手防御図円通大使御門印製図を書き上げた、画家は誰でしょう。
はい、これが今日の問題です。すごいあのね、文通もずっとしてらした、達筆でらっしゃるそうですね、この方。
そうですね、
はいはい、というそのお名前を挙げていただきたいと思います。というわけでこれで3つのクイズが出揃いました。3つの答えを書いてお寄せいただきたいと思います。さあ今日は酒造りがつなぐ文人美術品地域文化というタイトルで、辰馬考古資料館の学芸員の青木正幸先生にいろいろお話を伺っているんですが、今あの企画展をなさっているということで。
そうですね、夏休みの時期になりますので、はい、子ども、まあ、小学生中学生にも楽しんでもらえるように、はい、クイズを主体とした展示を行っております。
お、
謎解き考古学2020というタイトルになっているんですけれども、
はい、
解説を読んで展示品を見てもらうのではなくて、うん、クイズを出題して、
はい、
それに答えてもらうために展示品資料を見てもらうというような構成になっています。
なるほどね。なんかこう参加型で面白いですねこれ。
そうですね、まあ、うん、ワークショップが展示丸ごと、
うん、
なっているというようなイメージで捉えてもらえたらと思うんですけれども。
あ、そうなんですか。いやでもあのそれぞれね、皆さんいろいろと先週のね大浦さんのところではスマホと連動していろいろ楽しんでいただくとか、まあ、今回はクイズでね楽しんでいただくとか、あの見せ方というかそれもそれぞれの間で皆さん工夫してらっしゃるんですね。
はい、そうですね、うん、はい、ぜひこの、 あの日本酒をテーマにしたこう日本遺産もいろいろこう、あのそれぞれの館でこれからも多分あの4週目にお話しさせていただこうとは思ってるんですけども、はい、いろんな展開をしていこうというふうに考えていますので、ぜひその辺をぜひ足を運んで見ていただければなというふうに思います。
そうですね、辰馬考古資料館さんでのこの今ご紹介いただいた謎解き考古学2020というこの夏の企画展は9月の6日の日曜日まで、
はい、
ということなんですね。
そうですね、
ぜひお運びいただきたいと思いますが、まああのね、今年はちょっとあの夏休みも短かったり異例の夏ですけれども、まあ、こういったいろんなあのものをまあご覧いただいて、はい、ね、なんか
そうですね、本当に夏のいい思い出を一つ作っていただければなと思いますね。
そうですね、は
い、
そして日本遺産に認定されたということも踏まえて、はい、ぜひあのいろんなものにまた興味を持って、ね、ご覧いただければと思います。さあ来週は4週目で生放送でございますので、
はい、
皆さんに出ていただいて、はい、まあ、質問にもお答えいただいたり、それから博物館の、まあ、楽しみ方みたいなのもね、
はい、
ご紹介いただきたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。
今週は酒造りがつなぐ文人美術品地域文化と題して、辰馬考古資料館学芸員の青木正幸先生を中心にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。